主な質疑応答。参加者の皆さんからいただいたご質問の一部、要英語です。11あります。1、太陽光発電。参加者。太陽光発電についてであるが、開発には地域に迷惑がかかっているところが多い。また、開発許可には地域の自治会長の合意が必要となっている。これは自治会長にとって大きな責任が生じて困惑している。条例などでもって規定していただき、法的な対応ができるよう、市で指導を願う。イーナン。議員。現在、国で太陽光発電開発に関するガイドラインが設定されている。しかし、一方では地域の農家はエンディングノートを作っているのが現状である。いつ農業をやめて、どこか買ってくれるところがあれば、農地を売却することも考えているということである。開発反対ばかりでは進まないのが事実ある。2、危機管理。参加者。近隣市町では、避難タワーの建設が進められているが、松阪はどうなのか？第4。議員。これまでは、より、遠く高く避難することを第一に展開してきた経緯がある。現在、松阪市としても、周辺地域との調整や、県との協議、沿岸地域の住民代表との協議などを進め、改めて検討に入ったところである。3、子ども・子育て。参加者。子どもの貧困が叫ばれているが、今年度の予算に反映しているのか。また、給食費はどうなっているのか。旗殿。議員。就学援助世帯で、就学支援が受けられる。申請により、就学旅行、給食費の免除を受けることができる。新規に生活困窮世帯、学習支援事業費がある。生活困窮により、子どもの学力に格差がつかないように、学習支援を市内2カ所で行う。給食費に関しては、学校単位で徴収し、原則本人負担である。家庭の事情がある場合、学校が独自で判断し、経済的に困難な方は支援を受けている。4、都市計画、豪商の町、松阪、参加者。豪商の町、松阪、中心市街地、土地利用計画、素案の中の駅西開発については、アンケートでも3割の人が一番興味を持っているのに議論がされず、このまま決定して進んでいくのか。産業振興センター。議員。駅西開発については、現在、20年先に向けての絵を描き始めた段階で、具体的な内容、予算も出ていない。その段階で、議会としてもしっかり議論していく。5、まちづくり、住民協議会。参加者。住民協議会について、住民協議会運営の結果、費用効果的な市のメリット、住民側のメリットは出ているのか。また、自治会連合会、公民館と混在している現状において、市はどのように解決を図るのか。旗殿。議員。あくまでも、地域住民が自分たちで街づくりを行う機関としての施策である。地域のことは地域で考えてほしいということである。現在、市では各住民協議会の役員と協議を行い、今後の住民協議会のあり方と方向性を示す叩き台を作っている。今年中に出来上がってくるのでお待ち願いたい。各住民協議会での考え方が異なることもあるので、一つの指針として協議してほしい。6、交通政策。参加者。高齢者の運転免許証の返納について、地域公共交通の整備状況、商店や病院などとの地理的な問題など、地域差で不公平感がある。当地区では、車がないと生活が不便であり、公共交通機関の整備など、なんとかならないか。第4。議員。コミュニティバスをはじめとした公共交通機関ネットワークの再編が必要となっているが、バス路線の拡充、再編については、地域からの要望が必要不可欠である。自治会や協議会として、アンケートや意見をまとめていただき、市や議会に要望として出していただきたい。7、空き家対策、 参加者。空き家対策について聞きたい。この地区でも空き家に関して問題になっている。市はプロジェクトチームを作ると言っているが、現状は。また、窓口はどこか。旗殿。議員。今から、町内に、プロジェクトチームにて空き家対策を行っていく。市の現在の空き家件数は、1万2000件を超えている。非常に大きな問題となっている。中山間地域だけではなく、街中にも多く発生してきているのが現状である。ただし、あくまでも所有者個人の問題であり、所有者の管理指導を徹底していくという考えは変わりない。今、窓口は一本化することで協議されている。現在は、振興局管内では各振興局で、本庁管内は本庁でとなっている。8、松阪公民館へ移転問題。参加者。松阪公民館の移転について、当地区の利用者から、松阪公民館が使用できなくなり、地区の公民館で継続して利用したいとの要望が出ている。現在どのような状況なのか。あざか。議員。福祉会館の老朽化と、松阪公民館の老朽化と二つの課題がある。松阪公民館は、もともと、中央公民館としての役割があり、各地区公民館とは、存在意義が異なり、市内全域を対象とした、事業運営が求められる。このことから、より広い世代や多くの市民の活用を目指し、駐車場などを広く確保することが検討された。松阪公民館の大規模改修の際には、移転を検討すべきとの、有識者による意見書に従い、民間商業施設への移転となった。これまでの経緯や対応について、市長も説明不足であったことを認めており、今後、相談窓口を設置するとともに、改めて市民の方々への説明を進めていくとしている。9、福祉。参加者。高齢者、年金生活者には、介護保険など、どんどん上がっていく。どこまで上がっていくのか。年金生活者にとっては大変な金額だ。産業振興センター。議員。切実な話だと受け止める。国民健康保険、後期高齢者、介護保険、それぞれが見直しでどんどん上がっているが、すべて国の政策の中で決められていることで、自治体として何ができるか。市長には、国や県に対して、物を言ってくれるようにとは、再三申し入れている。介護保険、国民健康保険は、他の市よりも軽減措置はしっかり取られている。議会としても取り組んでいくが、市民からも声を上げてほしい。参加者。民生委員をしており、子供から高齢者まで関わる必要が出てくるが、新規転入者の情報が入らず、独居の方への支援や災害時などを考えると、対応に困る。住民登録時に、自治会を通じて、民生委員に情報が降りてくる仕組みにできないか。第4。議員。民生児童委員としての日々の活動に感謝する。ご指摘の地域住民の情報について、非常にご苦労されていることは重々推測されるが、自治会加入は任意であり、転入者全員が加入すべき強制のものではない。そのため、個人情報保護の関係で行政から自治会への伝達が難しい現実がある。転入時の自治会案内の際などに、情報提供の同意を得るなどの対応ができないか、市と協議していきたい。10、学童保育待機児童。参加者。孫が保育園に通っており、心配している。待機児童の問題はないのか。あざか。議員。毎年、4月時点では、待機児童が発生しないよう対応しているが、年度途中の希望者や、転入者などにより、待機児童が発生している状況である。保育園整備や保育士確保など、予算状況や、需要などを総合的に考えていかなければならない。市としては、養護の連携や新設、移転なども含め、今後様々な検討が進められていく。11、水道料金。参加者。他の市町から比較すると、水道料金が高くなっている。 この訳を説明していただきたい。ハートフル三雲、議員。松坂氏が高いのは、県の企業庁から水を買っている契約水量が大きいので、毎年支払っていく負担が大きいことによります。